あなた方も用意していなさい。人の子は思いがけない時に来るからである。今日のルカ福音書はそのように呼びかけております。準備できていること、心構えができていること、それを弟子たちに教えるためにイエス様はここで例え話をしていらっしゃいます。どんな例え話だったかというと、主人にお使いをするしもべの例えですね。ご主人が婚宴会場からいつ戻ってくるかわからないのだから、いつ戻ってきてもいいようにしもべはちゃんと腰に帯を締め、明かりを灯して待っているように、主人が戻ってきたらすぐに扉を開けて迎え入れるよう準備をしていなさい、こういうお話です。心構えと備え、イエス様はそれを弟子たちに呼びかけていらっしゃいます。じゃあ何のための備えなのか、それは思いがけない時にやってくる人の子を待ち受けるための備えだということでございます。人の子、キリストが再びやってくる、イエス・キリストの再臨、そんな言い方もされますね。使徒パウロはコリントの教会に宛てた手紙をいくつか書いて、聖書の中にはその2つが載っておりますけれども、その第一の手紙の最後のところ、要するに手紙の締めくくりですね、そこで締めくくっている言葉があります。ちょっとお読みしますと、コリントの第一の手紙の最後のところですけれども、16章ですね。私パウロが自分の手で挨拶を記します。主を愛さない者は神から見捨てられるがいい。マラナタ、主よ来てください。主イエスの恵みがあなた方と共にあるように、こんな言葉で第一の手紙を締めくくっているんです。この本文は、ギリシャ語で書かれているんですけれども、この締めくくりのところに出てきたマラナタ、この言葉はですね、ヘブル語ではなくてアラム語という、別の言語というかヘブライ語の仲間なんですけれども、アラム語、ガリラヤ地方でよく使われていた、方言といえば方言なんですけれども、別の言葉でそこだけ書いているんですね。マラナタ、主よ来てください、そういう意味です。ですからパウロもイエス・キリストが再びやってくるのを待っていたんだということが分かります。で、それはパウロだけではありません。初代の教会の人たちはイエス・キリストが再びやってくるのを待っていたんです。それは今日の福音書でも分かるように、イエス自身がその時がやってくる、それを人々に語ったからですね。で、このことを後々ですね、神学で研究していくうちに、これをイエスが再びやってくる出来事のことを終末論という言い方で表されたりしております。終末論 というのが、まあ、神学の領域の中にあるんですけれども、なかなか馴染めない分野ではないかなと思います。終末っていうと世の終わりというものを想像しますので、そこから私たちが連想するのは例えば大災害などを連想するから、なかなか馴染めないかなと思います。私は今年の7月5日のことを思い出しました。皆さん7月5日どんな日だったか思い起こしますか？ある漫画家が大災害の夢を見て、それを漫画にしたところ、そこの漫画の中に7月5日に日本で大災害が起こる、そういうストーリーを作ったんだそうで、それがあっという間にネット上で広がって大きな注目を集めるようになって、テレビの報道でもされたほどであります。ですからこの終末を語るというのは人々の不安を煽ることになってしまうのであります。今日の福音書のテキストは世の終わりというものを描写しているわけではないのでまだいいんですけれど、他の福音書の中には終末に起こる天変地異を描写している言葉もあります。ですから人の子がやってくるその時には天変地異が起こるのだ、こういう連想を働かせてしまうのも、まあ、無理はないかなというふうに思うんであります。で、私たちは、まあ、信仰者であってもですね、そうした終末という出来事を間もなく起こる現実のこととしてなかなか認識しにくい、しづらいわけですけれども、でもですね、考えてみてください。その一方で実は私たちは終末をいつも祈り続けています。いつも祈り求めています。同じ言い方ではないですが、別の言葉で毎週日曜日礼拝の中で祈り求めています。主の祈りです。その中で私たちははっきりこう祈っています。御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。今日も私たちはこれを祈ります。終末とは御国が来ることです。御心がこの地上で実現することであります。それが人の子が思いがけない時にやってくるという出来事です。私たちはイエス様に倣って祈り、いつも終末を願い求めて祈っているんですね。ですからその時何が起こるのか、どんな天変地異が襲いかかってくるのかというところに思いを馳せるのではなくて、神様の愛が支配なさるこの世界、すなわち御国が訪れること、そこに私たちは希望を持って毎日を生きていく、それこそが今日の御言葉が言うところの腰に帯を締め灯火を灯しながら主人の帰りを待つしもべ、私たちの姿であります。パウロがマラナタ主よ来てください、 こういうふうにコリントの教会の人たちと共に祈ったのもこのことです。マラナタの歌はそういえば先週聖餐式の時に歌いましたね。御国が来ることを私たちは願い求めているのであります。あなた方も用意していなさい、イエス様はそうおっしゃいました。じゃあ私たちどのように用意したらよいのでしょうか。それが私たちの次の問いになります。地震ですとか豪雨被害に備えて防災グッズを買い揃えるように、備品を用意しておくことで一安心できるといいけれど、そういうことでもありません。もちろんイエス様の言葉が伝えているのは私たちの心の備えのことであります。御国の到来に備えて私たちがなすべき備え、心構え、それが書かれていたのが先ほど朗読で聞いた第一朗読の創世記、そして第二朗読のヘブライ人への手紙の中に書いてあります。ズバリ言うとそれは信仰です。信仰が私たちの備えであります。今日の旧約聖書創世記はアブラハムの信仰について語っておりました。2つ目のヘブライ書ではですね、これは信仰そのもの、信仰とは何かということをズバリこう語っている箇所でしたが、御国を備えるための私たちの心の備えとしての信仰、これをこの第1第2 2つの御言葉からちょっと聞いていきたいと思います。まずは旧約聖書創世記から、アブラムという名前になってましたね。これアブラハムのことです。神との契約を結ぶ前はアブラムと名乗り、契約を結んでから名前がアブラハムに変わってまいります。で、この今日の15章の時点ではまだ神との契約ができていませんのでアブラムです。神様との契約関係ができていないアブラムは神様にこう言ってます。我が神主よ、私に何をくださるというのですか。私には子供がありません。我が神主よ、ご覧の通りあなたは私に子孫を与えてくださいませんでしたから、家のしもべが後を継ぐことになっています。これがアブラハムが神に向かって語った言葉です。後を継ぐ者がいないのに、どうして神様は私にあなたの受ける報いは非常に大きいなどというのだろうか。これがアブラハムの疑問でした。このように神との契約ができる以前のアブラハムは神様の祝福の言葉を信じられなかったのであります。そこで神様はアブラハムを野外に連れ出します。そして夜空を見るように、夜空を仰ぎなさいとこう促すと、そこには満天の星が輝いていて、神様はアブラハムに言いました。今あなたが見ている空の星の数を数えてみなさい。あなたの子孫はこのようになるよ。これが神様がアブラハムに語った言葉であります。すると6節にこういう言葉がございます。アブラハムは主を信じた、主はそれを彼の義と認められた。簡単な一言ですが大変重要です。神を信じるということはどういうことなのかをこの一言は的確に語っています。信仰とは何か、これを示しているのです。私には子供がございません。あなたは私に子孫を誰も与えてくださいませんでしたから。もうこの時アブラハムはもう年を取っています。 これがアブラハムの現実でした。自分に子供がいないのでしもべが後を継いでいく、これが動かさざる現実。これはアブラハム自身でもどうすることもできないことでありました。そこに主の言葉が幻の中で届いていきました。あなたの子孫は星の数のようになる。そして聖書は先ほどの言葉を語りました。アブラハムは主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。後継ぎがいないという動かしがたい現実があっても、アブラハムは一歩踏み込み主を信じたのであります。あなたの子孫はやがて星の数のようになっていくよという希望を示してくださった主に、これからの自分の生涯を命をアブラハムは委ねたのであります。これが今日の創世記のところですが、今度は第二朗読のヘブライ人の手紙の方を見ていきたいと思います。で、お気づきのようにこのヘブライ書の手紙の中でも今お話ししたアブラハムの出来事が取り上げてありますね。そしてそれを取り上げながら信仰について語っています。信仰によってアブラハムは行き先も知らずに出発したのです。信仰によって不妊の女サラ自身も年齢が盛りを過ぎていたのに子を設ける力を得ました。死んだも同様の一人の人から空の星のようにまた海辺の数えきれない砂のように多くの子孫が生まれたのです。アブラハムに起こったことをこのようにヘブライ書では述べられております。アブラハムのことは信仰の父アブラハム、こういう言い方をよくなされますが、そう呼ばれるゆえんが、理由が今日のこの旧約聖書創世記15章とヘブライ書の11章でわかるんですね。中でも先ほどから申し上げている15章の6節、アブラハムは主を信じた、主はそれを彼の義と認められた、この一節がキリスト教信仰の真髄をついております。アブラハムが信じたのは主です。アブラハムは神を信じたのです。はじめはアブラハムはこれからどこへ向かって旅をすればいいのか分からなかったし、本当に自分の子孫が星の数のように与えられるんだろうか、それも確信はなかった。この先自分に何が起こるのか全く見当がつかなかったけれども、それでもとにもかくにもアブラハムは主を信じたのであります。私たち自分自身の信仰というものを顧みて、どうでしょうか。自分の信仰について問い直したときに、どんな信仰だったか、私はアブラハムのような信仰を持っているなどと堂々と言える人はいらっしゃいますか。おそらくいないと思いますけれども、どうでしょう。この6節の言葉、アブラハムは主を信じた、主はそれを彼の義と認めたのであります。ここのアブラハムを私主語を置き換えることはできます。私たちの信仰もこのアブラハムの信仰と同じではないでしょうか。私は主を信じている、 曲がりなりにもアブラハムのように私たちにもそういうことができるのです。これが信仰なのです。そしてそうした私たちの告白できる信仰を主は義と正しいと認めてくださっているのであります。この先私たち自分自身にどんな人生が待っているのか、何が起こるのかわからないけれども、それでもとにかく主を信じてこの人生を生き抜いていく、私たちの信仰告白というのはそういう信仰を告白しているのであります。この信仰告白ができるということに私たちは自信を持ちたいのです。自信を持っていいのです。あなた方も用意していなさい、イエス様はそう呼びかけています。死を信じる、まずはこの信仰が私たちがなすべき備えであります。ヘブライ書では信仰についてこう書いてありましたね。信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認すること。これがヘブライ書が教えている信仰の定義でございます。イエス様が示してくださった神の国、御国こそ私たちが望んでいることであります。こうして礼拝を通してそれを確信しながら日々歩んでまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。愛する神様、アブラハムの信仰を通してその信仰を見習いながら、私たちもあなたから示された信仰を受け継ぎ、それを唱え続けて、私たちがあなたに良しとされるものとして日々生きることができますように、どうぞ私たちの信仰を守り、私たちの日々の生活と共にあなたがいてください。救い主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。